皆様こんにちは。
こんにちは。
ご紹介いただきましたコータバプテスト教会今井と申します。本当に今日のウェルカムチャーチでまずお招きくださったことに小川先生本当に心から感謝をいたします。本当に今日嬉しく思っております。また教会の皆様も本当によく祈ってくださり本当によく準備してくださったことがよく伝わってまいりました。本当に心から感謝をいたします。ありがとうございます。さて午後の集会におきましては私はなだめの供え物としてのキリスト、このようなテーマでお話をいたしたいと思います。では早速ですが聖書を開いてまいりたいと思います。ローマ人への手紙3章23節から26節をお読みいたしたいと思います。新約聖書ローマ人への手紙3章23節から26節。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。一言お祈りいたします。恵み深い私たちの愛する天の父なる神様、お名前を心から賛美をいたします。このようにして素晴らしい洗礼ニュータウンバプテスト教会、この場所で共に愛する兄弟姉妹先生方と礼拝し、また御言葉を開くことができる幸いを感謝をいたします。どうか聖霊様が豊かにご支配くださり、この御言葉が私たちの心に届きますように、またこの御言葉によって本当の素晴らしい私たちが必要としているものを今日ここにいる皆さんが漏れなくつかみ取って家路につくことができますように、語るこの者が御霊に満たされてあなたの御言葉の御用を最後まで務めることができますように守り導いてください。一切をお委ねします。イエス・キリストの尊いお名前によって祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。ここに25節に特になだめの供え物として、このなだめという言葉が出てまいります。このなだめというのはどういう時に、またどのような人に必要なのでしょうか。ニコニコしている、嬉しいなと思う人をなだめるのではなく、怒っている人、怒っている人に対してその怒りの原因となっている何か、その不満を満足させることによって怒りを鎮めていただくこと、これがなだめの意味でございます。この聖書によりますと、十字架で死んでよみがえったイエス・キリストは神へのなだめの供え物である、こう宣言されているわけであります。今日はこのキリストがなだめの供え物である、このことは何を意味するのか、これを皆様と共に御言葉から見てまいりたいと思うんですね。キリストがなだめの供え物であること、これは私たちに何を教えているのでありましょうか。3つの点からお話しいたしますが、まず1つ目は、神様は人間の罪に怒りを 発せられる。聖なる怒りを神様は人間の罪に対して発しておられるということです。一箇所聖書をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の1章18節、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。今年は2018年、今は10月ですけれども、これから年末になりますと、この1年はこんな年だったな、こんなことがあったな、こう振り返ることもこれから多くなってくるんではないかなと思うんですね。皆様にとってこの1年はどんな年でしたでしょうか。少し早いですけれども、思い返していただきたいと思うんです。確かにいろんな災害もございました。また驚くような、また悲しい事件がたくさんあった、衝撃を受けるような事件がたくさん起きた、そのような1年だったんではないかな、このように思います。1月成人式、20歳の成人された皆さんが楽しみにしていた振袖がない、連絡もつかない、そのようなことが今年1月にありました。何ということでしょうか。また6月には東海道新幹線の中で刃物を持った男がいきなり他のお客さんを刺す、そして止めに入った男性がなんと刺し殺されてしまうという痛ましい事件が起こりました。そして東京の目黒区で5歳の女の子が、すみません、この話するとダメなんですね、両親に虐待されて亡くなっていったんです。生きていれば今年小学校1年生になってたはずでした。私の2番目の息子と、真ん中の子、2番目の男の子と同じ年なんです。許してください、お願いします、覚えたばかりのひらがなで、遊ぶってアホみたいだからやめる、こう書き残して3月に亡くなってるんです。6月に両親が逮捕されております。また8月中旬にはある警察署から容疑者が逃げ出す、こんなような事件もありました。1月半にわたって旅行者を装いながら、あるいは盗みを繰り返しながら逃げ続けていた、ようやく先月末に捕まったということも報じられております。これらのこと、今年1年だけでもまだまだいろいろあるわけですが、このような社会全体にインパクトを与えるような、驚くような、心痛むような事件、私たちは耳にするとどうでしょうか。私たちの心に怒りというものが生まれてこないでしょうか。こんなことはあってはならない、これはひどすぎる、ほぼすべての方がこういった大きなインパクトのあることに対して怒られると思うんですね。でも少し見方を変えて、社会的に影響が小さい罪だとどうでしょうか。いろいろ捉え方はあると思うんですが、賛否が分かれる、そこまで非難しなくてもいいんじゃないか という人と、これは絶対ダメだという人に意見が分かれるような事案も世の中にはあると思うんですね。他人への迷惑が小さいような罪ですと、別に大丈夫だよねという人が増えてしまうかもしれません。例えば道路交通法、ちょっとぐらいスピード違反しても、私今日このメッセージをするので、できるだけ高速道路も制限速度内で来ようと思ったんですが、難しいですね。なかなか気がついたらメーターがあれ行き過ぎてる、周りにつられて走っていたらあれしまった、正直に告白すると私も道路交通法違反なんですね、犯してしまっている。厳密に言えば、ただまあそれぐらいいいじゃないの、みんなやってるから、このように言う方もいるかもしれません。いろいろ意見が分かれるケースもあるわけですが、この判断の基準、これは心の状態によって決まるかも分かりません。警察署から容疑者が逃げ出す、私たちはこれはけしからんことだと思いますけれども、逃げた当の本人は僕には自由になる権利があると思ってたかもしれない、これは悪いことかもしれないけど私はこっちをやりたいんだ、だからいいんだ、そう思うから逃げたんじゃないでしょうか。逃げれるもんなら逃げてやれ、罪の意識、罪に対する抵抗感が低かったと思うんです彼は。逆に心が良心、良い心で満ちる場合、これぐらいなら大丈夫だよね、こんなのやってしまえという罪が減っていき、これはダメだよねという罪が増えていくような気がしますね。神様はどういうお方でしょうか。全く清いお方です。ですから神様の目から見たら、これぐらいいいよねという罪は一つもないんです。罪に対してこれはダメですという態度を神様は貫かれます。すべての罪に対して聖なる怒りを発せられるんです。私たちが日頃、まあいいよねと思ってしまうような、例えば心の中で人を憎んだり、人を誹謗中傷したりすること、ちょっと嘘ついて自分に有利にことを運ぼうとすること、心の中で情欲を抱いて異性を見たりすること、これも全て罪であると聖書は教えているんです。神様は全ての罪に対して聖なる怒りを発せられるんだ。この神様の怒りを私たちは何とかして鎮めていただかなければならないんですね。小さい憤り、小さい怒り、まあこれ人間の場合ですけれども、それを鎮めるためには、人間のまあちょっとした怒り、これを鎮めるためには小さな償いで事足りるかもしれません。しかし大きな怒りとなると、やはり大きな償いが必要になってくると思いますね。関西の方では飴玉のことを飴ちゃんと呼ぶそうですね。私は神戸の進学校行った時に、寮生活もしておったんで、神戸に長くおったわけですが、4年間ほど、ある方が今井さん、飴ちゃんあげるよ、あ、この方は飴にちゃんをつける方なんだなと思ったんです。そしたらまた別の方と何らかの話をしていた時に、その方が飴ちゃん持ってる、あ、この人も飴ちゃんって言うんだと、 ちゃん付けの文化なんだな、いいことだなと思いました。まあ、子どもの不機嫌、子どもの感触だったらアメちゃんで収まるかもしれませんね。やだやだやだやだ言ってる子に、まあアメちゃんあげるから泣かんといて、わがまま言わんといて、これで収まるかもしれません。しかし、例えば車を傷つけられたとか、家の窓ガラスを割られた、その時にごめん、アメちゃんで許して、これは多分通らないと思うんです。ちゃんとその傷に見合った分の弁償をしていただきたい。心のこもった謝罪をしていただきたい。プラス菓子折りがあればもっといい。家族を殺されたらどうでしょうか。愛する人を傷つけられたらどうでしょうか。賠償金を積まれたって、謝られても、その人が刑務所に入っても、それでも納得できないという方は多いと思います。やはりそれだけの大きな憤りに対して、あまりにも償いが小さすぎると思ってるから、この怒りが収まらないということも、この社会の中ではあると思います。人間の罪に対する神様の聖なる怒りというのは、極めて大きなものです。この神様の怒りをなだめることは、人間にはできないんです。罪ある人間が、どんなものを捧げても、どんな宗教的な行為をしても、どんな慈善事業を積み重ねても、神様を満足させることはできない。ローマ人への手紙3章23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、と書いてある。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。神様の基準に達しないんだと。それはなぜですか？罪を人間が犯しているからです。では人間には希望がないんでしょうか？そうではないです。25節。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。この前半だけお読みいたしますが、神様の聖なる怒り、とてつもなく大きな怒りを鎮めるためには、とてつもなく大きな賠償が必要です。でもそれは人間にはとてもとても用意することができません。じゃあどうしたらいいですか？神様ご自身がなんと償うものを用意してくださったというのが、この聖書の教えなんです。それは何ですか？キリストイエスの十字架の犠牲がまさにそれなんだ。神の怒りとなだめの供え物の関係はこうです。罪のないキリストイエスが人類の罪の罰を身代わりに受けて死にました。ですから父なる神様、このキリストの身代わりの死をもって満足してください。どうかお怒りをやめてください。これが神様の怒りをなだめる道なのです。罪のないキリストがもう身代わりに罰を受けました。死にました。人間が受けるべき罰を身代わりに受けたので、どうぞこのキリストを、十字架につけられたキリストをなだめの供え物として、父なる神様、見てください。受け取ってください。もう怒るのをやめてください。こんなに尊い償いがここにあるんです。 神様は人間の罪に聖なる怒りを発しておられます。神様のこの怒りを鎮めうるのは人間にはできないこと、イエス様の十字架の死だけがなだめの供え物としてなりうるものなんですね。二つ目に私たちはこの箇所から教えられること、それは神様は忍耐しておられるということです。イエス・キリストがなだめの供え物であるということ、それは神様が忍耐しておられる。ローマ3章25節、主イエスは、失礼、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。特に後半、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。私たちは人間の視点から見ると時々こんなことを思ってしまうかもしれません。こんなに罪に満ち満ちた世の中なのに、すべての悪が公平に裁かれてはいないんじゃないか、やっぱり人間の裁きには限界があるんじゃないか。しかし私たちの目から見ると、神は罪を憎むと聖書は言っているのに、神は罪に対して怒られると聖書は言っているのに、罰すると宣言しているのに何もしてないじゃないか、いや程度が軽いんじゃないか、こんなふうに見える時があるかも分かりません。では神様の目線から見るとどうなるのでしょうか。私は今日は愛知県の幸田町から、この場所まで車で来させていただきました。車は基本的な性能として走る、曲がる、止まるという3要素が絶対の必須の条件なんですね。もしこのうちの1つでももうできなくなったら廃車にするしかありません。危なくて乗っておられませんから。また日本全国そうだったと思いますが、今年の夏は非常に暑かった1年でもあったと思います。クーラーがもし暑いなと思ってつけたけれども全然冷えない、温風が出てきた、こうなったらもう家電リサイクルですね。飛行機が飛んでいるときに突然エンジンが全て止まってしまったら、これ大変なことです。子供のおもちゃが壊れたら、頑張って直しますけれども、お父さんは使えなくなったら廃棄するしかありません。子供のおもちゃだったらまだいいかもしれませんが、車であるとか飛行機であるとか、性能が高い性能が求められれば求められるほど、その目的に沿わなくなったときに、これは困ったことになるんです。神様は私たち人間をお作りになり、私たちに命を与えてくださいましたが、それは私たちが善を行い、神様ってこんな素晴らしいお方だよねということを、この生き様を通して表すこと、それを目的として私たちは生かされています。本来の目的がそうなんです。神様は人間を作った目的は、神様って素晴らしいお方ですよ、そのことを表すためだったんです。人間が善を行うこと、いいことを行い、神様の栄光を表すことを、それを神様願って作られました。しかし人は罪を犯している。人が罪を犯すということは、神様が人間に命を授けた目的から外れてるんではありませんか。ですから罪を犯した人間というのは命を取り去られても 文句は言えないかもしれません。ローマの6章23節にはこう書いてあります。ローマ人への手紙6章23節、罪から来る報酬は死です。えらいキリスト教の神は厳しいこと言うな、このように感想を漏らす方もいらっしゃいますが、神様が人間を作られた、人間に命を与えた目的から考えますと、その目的から人間が外れたときに命を取られてもそれは文句言えないと思うんですね。人間は物ではありません。しかし物よりももっと尊いものです。車や飛行機なんかよりももっと素晴らしいものです。ですから素晴らしいものであるがゆえにその責任も大きいと思うんです。罪から来る報酬は死です。しかしいいニュースもその後に書いてあるんです。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様は罪深い人間をもう一瞬で滅ぼしてしまうこともできるお方です。もう人類罪を犯したからみんな消えてしまえ、えい、そのことも可能でした。しかし神様は忍耐してくださったんです。一人でも滅びることを望まれなかったんです。私も3人の子の親となることができましたが、親は子が従わないときにいきなり罰を与えるのではなく、まず口頭で注意します。粘り強く待ちます。子供が改めるまで。神様はもっと忍耐してくださっているんです。今も神様はすべての人がなだめの供え物キリストを救い主と信じることを期待し、すべての人、今日ここにいらっしゃるお一人お一人を招いていらっしゃる、忍耐しておられるんです。神様はあなたの決心を待っておられるんです。今の恵みの時にどうかイエス・キリストを信じていただきたい、本当に強く願う次第です。なだめの供え物としてのキリスト、最後に私たちは教えられることは、神様の義と神様の愛が調和するということです。なだめの供え物であるキリスト、これは何を私たちに教えるか。神様の義、正しさと神様の愛、これは見事に調和するのである。ローマ人への手紙3章26節をご覧になってください。ローマ3章26節、それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。先ほどから触れておりますように、神様は正しいお方です。義なるお方ですから、罪を断固として拒絶いたします。罪から来る報酬は死である、こう書いてあります。その原則を曲げたりやめたり取り消したりすることはないんです。神様がご自身の義という性質を貫くためには、罪人を罰しなければならない、罰を与えなければならないんです。人間の社会でもそうではないでしょうか。罪を犯したら罰を受ける、それは当たり前だと皆さんおっしゃると思います。神様の目から見てもやはりそうです。罪を犯した人間、これに対して罰を与えなければならないのは、神様ご自身の義なる性質があるからです。一方で神様は私たち人間をとても深く愛しておられるんです。神は愛なりという聖書の言葉がありますが、まさにそうなんです。私たち人間を憐れみ、一人も滅びることを望んでおられない。ですから罪人であるけれども、罪を犯しているけれども、何とか許したい。神様がこのご自身の愛の性質を貫くためには、 罪人に罰を与えずに救わなければならないということになります。ここに神様の義なる性質と愛なる性質のある意味ジレンマが生まれているのにお気づきだと思います。神様は義なるお方ですから罪人を罰しなければならない。神様は愛なるお方ですから罪人を罰せずに救いたい。この義と愛が完全に調和したのがなだめの供え物であるキリストの十字架なのであります。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神様はご自身の義の要求を曲げず、人類を滅びから救う愛の道を備えられました。それがなだめの供え物としてのキリストだったのであります。神様は私たちのすべての人のあらゆる罪を罪のない神の御子に負わせました。唯一の資格者、罪なきキリストに私たちの罪を負わせ、十字架で罰せられたのです。ただ神様はイエス様の十字架だけで自動的に全人類が罪を帳消しにされるとはおっしゃいませんでした。それでは神の義が成り立たないからです。イエス様を、イエスキリストを救い主と信じた人は、なだめの供え物であるキリストを自分のものとして受け入れたわけですから、それゆえその方が自分の罪を、罪の罰を自分が受ける代わりに、なだめの供え物であるキリストを差し出すことができる、神様にお見せすることができるんですね。第一ヨハネ4章9節と10節をご覧ください。ヨハネの手紙第一4章9節と10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。人間の罪はイエス様の十字架において罰せられました。これによって神様の正しい義なる性質の要求が満足されました。身代わりに罪の罰を受けたイエス様を救い主と信じる人を無罪と宣告する。このことによって神様の愛の要求が満たされたのであるわけです。なだめの供え物キリストはもうすでに用意されております。今から2000年前に神の御子イエス様が十字架にかかって死んでくださいました。皆さんはもう受け取られましたか？私は時々外出するときに忘れ物をすることがあるんです。ですから今日も忘れ物をしないように朝出てくるとき気をつけました。車に乗ってからも聖書はあるかな、メッセージの原稿はあるかな、ホルンはちゃんと乗ってるかな、ホルンの中に楽器、ケースを開けたら楽器がないなんてことはないよね。一番恐ろしいですね、それは。そういうことがないように、家から車で出発してからもちょっと止まってチェックしました。なぜなら早いうちだったらまだ戻って取りに行くことができるからです。でもそれがもし愛知県を出て京都に入り 大阪に入ったあたりで、あれちょっと待てよ、楽器の気配がない。車を止めてみて、やっぱりない、どうしようとなったら、もう取りに帰る時間はないんです。間に合わない。取りに行ける時間というのは限られてるんです。なだめの供え物キリストを受け取るその期限も実は限られてます。なだめの供え物受け取ることを忘れてこの世を去ってしまうと、もう取りに帰ることができないんです。しかもその時がいつ訪れるか私たちにはわからないんです。今年たくさんの自然災害がありました。関空があんなふうに水に浸かるなんてとびっくりしました。北海道であんな地震が起こり、それまで山だったところがあんなふうに崩れるのと思うような、こんなこともありました。地震でブロック塀が崩れて尊い命がなくなりました。まさか。その時までに受け取らなければもう取りに帰ることができないんです。私は今48歳です。148歳まで生きる自信はありませんが、願わくばもう少し生かしていただきたいと思っています。でもひょっとしたら今日帰り道に交通事故に遭って手に召されるか分かりません。そうなってほしくはないですが、でも感謝なことに私はいつ天に召されても父なる神様の御前に差し出すことができるものがあるんです。なだめの供え物イエス様、私は信じて受け入れました。主よ、どうぞこれをご覧になってください。受け取ることができたんです。クリスチャンだった両親、クリスチャンの両親に感謝いたします。私に福音を一生懸命語ってくださった日曜学校の先生に感謝しています。皆さんはどうですか。もしこのなだめの供え物キリストを受け取っていらっしゃらない方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ受け取っていただきたいんです。もう今まさに用意されてるんです。今地上の生涯の間、この救いの時、恵みの日にどうかイエス様を信じて受け取っていただきたい。時々こういう質問を受けます。2000年前のキリストの十字架、今現代に生きている僕には関係ないよね。大ありなんです。2000年前のキリストの十字架の死というのは今の私たちに、皆さんお一人お一人に大いに関係があるんです。なぜですか。それがイエス様が、十字架にかかったイエス様がなだめの供え物だからです。それなしには神の怒りを鎮めることは誰にもできないからです。本当に大切なもの、このテーマをこのウェルカムチャーチでいただきました。皆さんお一人お一人にとって本当に大切なもの、イエス様を信じ受け入れることです。天国へのパスポートを手に入れることです。私たちはいつまで生きることができるか、誰にも自分のことさえわからないんです。ですから今日という日にぜひイエス・キリストを信じていただきたい。受け取り忘れて世を去ってはならない。またクリスチャンの方にもお勧めいたします。この日本、私たちの周り、たくさんの方がまだ受け取っておられないんです。まだ知らずに生活しておられるんです。どうかこのなだめの供え物キリスト、先に受け取っている私たちが、 本当にあなたにも大切なものなんですよ。どうしても必要なものなんですよ。ぜひご紹介していただきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。恵み深い父なる神様、なだめの供え物として御子イエス様をこの世に使わせてくださったこと、十字架で私たちの罪の罰を身代わりに負わせてくださったことを心から感謝いたします。なだめの供え物としてイエス様を私たちにお与えくださったことを感謝をいたします。信じるだけで受け取ることができる、誰にでもできるその方法を備えてくださったことをありがとうございます。どうか今日ここにいるお一人お一人すべての方がなだめの供え物キリストを受け取った、この確信を持って家路に着くことができますように。また先にイエス様を信じた私たちが、なだめの供え物キリストがまだ必要な方がたくさんいらっしゃることを覚え、お伝えしていくことができるように励ましてください。今日のこの集会を感謝します。イエスキリストのお名前によって祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。
素晴らしいメッセージに心から感謝したいと思います。なだめの供え物、あまりこの世では聞かないと思いますね。しかし聖書で最も大事な言葉の一つですね。イエス様が私たちの代わりに受けるべき怒りを十字架で受けて死をもってつながれたゆえに、それがなだめの供え物となりました。本当に大事なもの、どうしても必要なもの、これはなだめの供え物であるイエス様を受け入れることじゃないでしょうか。お招きの歌を賛美したいと思います。なしたまえ長宗、この賛美を歌いながら、私は今日イエス様を信じて救われたいんです、天国へ行けるようになりたい、こういうように決心される方、前に出られて先生にお伝えください。また私もうイエス様を信じて救われています、天国へ行けるんです、だからその証としてバプテスマを受ける決心をしたいんです、そういう方おられるかもしれない、あるいは本当にこの素晴らしいなだめをもっと伝えるようにしたい、こういう決心の方がおられるかもしれない。もしいらっしゃったら、救われるためでもバプテスマの決心でも、あるいはその他の決心でも導かれたら応答いたしましょう。一節、なしたま